南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の五章の341ページ、341ページの後ろから2行目、341ページの後ろから2行目341ページ後ろから2行目ね後ろから2行目後ろから2行目の「等その義を知らざる人」ってね、そこから短いですが次のページの1行目まで、3行ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。四神御本性にのたまわくとその義を知らざる人ただ南無法蓮華経と唱うるに義儀の苦毒をぐするや否やこと性に父を含むにその味を知らざれども自念に身を訳す義馬が妙薬誰かわきまえてこれを伏せん。水心なけれども火を消し貨物を焼く。兄覚えあらんや龍樹天台皆この稲荷重ねて示すべし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今年一年最後のですね、宅王講ということになりまして、今年はですね、私自身の感想で言うと、コロナで明け暮れて、本当に何か最初から慌ただしいような本当にいつもより短いこの1年だったような気がします。で、新しい年もですね、ニュースなんかで、ワクチンができてワクチンの接種を世界規模で行うということをニュースで言っていますけども、このワクチンというのがなかなか扱いが難しくてマイナス70度で保管しなければならないというような、そういうこのデリケートなこのワクチンだということで、これをまた受けるのもですね、またそのワクチンが何ヶ月効果があるものなのかということもありますし、 6ヶ月 半年の効果であれば半年ごと打っていかなきゃいけないということもありますし、特殊なワクチンであれば大きな病院でなければ扱えないでしょうから、インフルエンザのワクチンみたいに近くの病院で受けるということもできないということになって、これもまたこの受けるだけでも大変なことになっていくんじゃないかと。ですから新しい年もですね、今のようなこの息苦しいこの状態がまた続いていくんじゃないだろうかということをですね、感じるわけですけれども、いつも言うように、まあ、私たちができるのはマスクと手洗いで、その感染のこの可能性をですね、少しでもこの減らしていって、自分の命も人の命も少しでも自分たちでできる範囲で守っていくということしかできないわけですけれども、それを必ず行っていくということで頑張ってやっていかなきゃいけないというふうに思います。で、この前も話しましたけれども、大商人の時代にもですね、4回このウイルスの感染によるところの流行病でたくさんの人がですね、この死んでいったということが書かれてあります。大商人は12歳で出家しますから、12歳から61歳で亡くなるということは、幼い時の記憶にはこの病気が流行したなという思い出はないと思いますので、12歳から61歳までの約40年間にですね、4回その流行病で目の前でたくさんの人が亡くなっていくということを経験したということはですね、この昔の人たちにとってはですね、今私たちはもう恐ろしがっているんですけども、昔の人たちにとってはこの10年単位で起こるということはもうごく普通のことのように、このまたこんな状況になったというような、そういうようなことがこの日常的にあった、そのこの怯えということですね。だから昔の人たちは人間が一番偉いんだなんていうことは全然思ってなかったわけですよね。この自然の脅威ということを常にその感じて、人間は弱いもんだと、人間は愚かなもんなんだということをですね、その自覚をしながらその自然と一緒に生きるということをその考えて、この生きていたということがわかるわけですよね。で、大商人の時代には飛行機なんかありませんので、世界中の人がつながっているというような感覚はないんですけども、このちょっとした村がですね、もう全部その病気によってこの人が死に絶えて絶滅していってしまうと。田畑が誰も耕す人がいなくて、その荒れ果てて山になっていくということをですね、この日常の風景としてこの見てたわけですね。今この田畑が草ぼうぼうになっている姿を見るとですね、私たちはお年寄りが一人でやってて、お年寄りができなくなって、この田んぼが潰れていったり、畑が雑草だらけになってるなという感じですけれども、大商人の時代にそういう田畑を見た時に、病で亡くなって、誰も耕す人がいなくなったんだなというふうに、この大商人の時代の人たちはこの見たわけですよね。だって、会社のサラリーマンっていませんから、みんな田畑に関わってその生きてるわけですから、年寄りがいなくなって誰も耕す人がいなくなったなということはありえないわけですよね。 だから本当にそういう光景が日常的にですね、このごく当たり前に、悲しいことですけれどもごく当たり前にあったということ、それを私たちは今の自分たちに置き換えて、大変なことなんですけれども、もっと大変な状況をこの大聖人の時代はみんながこの受けていたということをですね、その考えなきゃいけないと。ですからトランプさんみたいなわがままを言ってるような人間はですね、この本当にみんなで乗り越えていくということができなくなってしまうということなんですよね。別に臆病だからマスクをしてるんじゃなくて、本当に自分の命も人の命も大切にこの支えていかなきゃいけないという心で、こういう息苦しいマスクをですね、このしていかなきゃいけないということなんですね。だから勇気があるからそのマスクをしてるんだという気持ちで、生きていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね。さて、今月はですね、今読んだところ、当その義を知らざる人、ただ南明法蓮華経と唱うるに義義の功徳を愚するやいないやとですね。よくご信者さんでね、住職、私はね、毎日ね、この権議をしてこのお題目を唱えてるんだけど、頭が悪いからね、南明法蓮華経っていうのが何なのか全く分かんないんだけど、やってると。何にも分かんないんだけども、その功徳ありますかという人がいるんですよね。何にも分かんないってことはないですよね。ゼロってことはないですけど、ゼロってことはないんですけども、何にも分かんないんですと、何にも分かんないんですって、その何か謙遜してんですよね。で僕が何も分かんないでしょって言ったら怒るもんね。そのちょっとぐらいちょっとぐらい知ってるわって言って、怒ると思うんですけども、自分じゃね、何も分かんないと。そういうとこね、私は貧乏じゃけって言うんですけど、あんまり貧乏な人のこの姿に見えないなと思うんですけども、貧乏だけどっていう人は結構持ってると思うね。そんなもう貧乏で食いや食わずですって言ったら、お寺まで、来れませんからね。だからだいぶ謙遜というか、だいぶ嘘をついてるなというふうに思うんですけども、何にも知らなくても苦毒ありますかと言うんですね。でそのことに対してこの大聖人様が、やっぱりこのお手紙はこの信者さんが大聖人様に、その自分は何も分かんないんだけども、南明法蓮華経の功徳っていうのはあるんですかという、この質問の手紙をこの大聖人様に送ったんですね。でそのことに対して、その南明法蓮華経の意味というものをこの知らない人間でもですね、南明法蓮華経と唱えるに、その意味を知らないという人であっても、この功徳を受けるということができるでしょうか、どうでしょうかという、この質問に対して大聖人様が、ことを聖に父を含むに、その味を知らざれども自念に身を訳 す, です、ね、みんなね、このね、おぎゃーって言ってみんな生まれてくるわけですよね。おぎゃーって泣かなかったら死んで生まれたってことになりますからね。おぎゃーと、なんで最初泣くんとかねなんで最初泣くのか分かんないけど、最初に泣かないで笑って出てきたっていう子供はいないと思うんですけども、なんでか分かんないんだけども、まあ急に お腹の真っ暗なところから、まあわけわかんないでは明るいところへ出てきたもんでびっくりして、まずおぎゃって泣くと思うんですけども、おぎゃと、みんなおぎゃと、お医者さんはおぎゃっていうのは、あ、これは元気で生きてる、生まれてきたという証拠だっていうふうにその考えるわけですよね。何が悲しいんですかって尋ねる人は誰もいないわけですよね。みんなおぎゃと、天皇陛下に、天皇陛下でもいつの総理大臣でもみんな、男でも女でも関係なしにみんなおぎゃというふうに言ってこの生まれてくるわけですね。で、そうするとですね、生まれてきたばっかりですから、だから何にも分かんないわけですよね。何にも分かんない、何にも分かんないですよ。そのなんか飲まなきゃ食べなきゃということも何にも分かんないんですけれども、何か分かんないけど目の前に出されたお母さんのおっぱいにこのなんか鼻先でツンツンとされるもんで、何かなと思ってその口でこのしゃぶりつくと。そうするとなんかおっぱいが出てくるので、なんか知んないけどチューチューチューチューとこの吸ってると。そうするとお腹が膨れて、それでなんか眠たくなって眠ると。おっぱいを飲む眠る、おっぱいを飲む、ね、飲む眠るっていうその繰り返しをこのしてるわけですよね。だからおっぱいが美味しいかまずいかも分かんないわけですよね。美味しいかまずいかも分かんない。でその隣のその人のおっぱいの方が美味しいんじゃないかとかいうふうにその比べるものも何もないわけですよね。まあその比べて飲ませてくれる人もいませんから、だからその自分の目の前に出された自分のお母さんのそのおっぱいしか飲まない。だから何の悩みもないですよね。何にも比べることもないし、悩みもないし、迷うこともないし、もうそれが美味しいかどうかって考えることもなくて、ただひたすらこのゲップが出るまでこの飲み続けるとですね。何にも分かんないんですよ。自分が飲んでるものが何なのかっていうことも分かんないわけですよ。それでも一日一日大きくなっていくと言うんですね。だから南妙法蓮華経っていうのはそういうもんなんだ言うんです。その意味っていうものが分かんなくても、赤ちゃんがおっぱいを飲んで大きくなるように、この南無法蓮華経の意味っていうものが分かんなくても、きちっとその赤ちゃんを成長させるだけの成分がお母さんのこのおっぱいの中に入り、またおっぱいを飲ませようとするところのお母さんの愛情というものがおっぱいと同じように赤ちゃんの体心の中に入っていって、それでこの成長するとですね。分かんなくてもちゃんとその功徳というものがあって、その人のこの命というものに、この南無法蓮華経の法というものは仏に導くところの力が備わっているんだと言うんですね。そうですよね。私たち、まあ、みんなおっぱいを飲んで、この、生きてきたわけですけどね。80歳になっても、90歳になっても、その生まれた時のおっぱいがあったおかげで、その今があるということなんですよね。で、そうするとですね、その、おっぱいもそうですけど、水とか、空気とか、光とか、そういうものも私たち生まれてきた時に何にも分かんないけども、水とか空気とか、そういうものっていうものの恩恵を受けて、私たちはそれがどんなものかということも分かっていないのに、そういう水とかその空気とかそういうもののおかげで私たちの命というものがこの支えられてきたということなんですね。水とか空気が何かということが分かんないのに、水とか空気っていう、もう特に空気なんかは もう生まれた時からこうやって吸って吐いて吸って吐いて生きてるわけですよね。その自分が吸って吐いてるっていうこともわからないで、それを吸って吐いて生きてきてるわけですよね。その意味を何も知らなくても、その恩恵を受けて私たち生きてられるということなんですよね。90歳まで生きたら90年間ずっと吸ったり吐いたりしてるんですよ。これすごいことですよね。その全然誰に断りもしないでずっとそれを受け続けてそのいると、なんかみんな自分の力で生きてるみたいに思ってますけども、みんなそれ毎日朝から晩まで何回って数えるそのこともなく吸ったり吐いたりして生きてられるということ、これもその赤ちゃんでいうところのおっぱいと何も変わらないということになりますね。それからね、インドでね、一番のね名医って言われたね、ここに書いてあるディバですね。このディバっていう人はね、もう、まあ、今みたいにね脳梗塞とか心筋梗塞とかね、もうそのメスでその頭の中とか体をこの切り開いてね、それで治すというような、そんなそのいくらインド一の名医って言ってもそんなその技術はその昔の3000年前の昔にそのインドにはなかったわけですから、名医って言ってもね、もう漢方薬みたいなそういうその意味のこの名医しか、この名医でしかないんですけども、その時代においてはですね、もうインド一の名医っていうふうに言われてたんですね。でその名医ということをね、このギバにそのインド中の人がそのギバをインド一の名医だっていうふうに評価するその証っていうのがですね、ある時ね、その王様にそのギバが呼ばれてね、それでそのギバだけじゃなくて、そのたくさんのね、そのお医者さんをこの呼んで、で王様はね、その一番の名医が誰かっていうことをこの見定めたかったんですよね。それでたくさんの医者に同じ質問をしたんですね。でこの世の中にその薬となるその薬草、薬とならないその薬草というものがあるかということをこの全部のお医者さんにこの質問したんですね。で一人一人その答えていくわけです。で王様が呼んだぐらいだから、もうその地方地方によってもうこの人がこの地域の一番のお医者さんだっていうような人をこの選んでこの呼んでるわけです。ですね。だからやぶ医者みたいなのはいないわけですよ。もうちゃんとその実績を持ったそのお医者さんをだけを集めて、ね、そうしたらもう一人一人こう答えていく。でこの薬はその体にそのいいけれど、この薬は体に悪いということをこのみんな答えていくわけですね。でギバの順番になった時にギバがですね、何と答えたかというとですね、この世の中に毒になるその薬、また自分たちの体にいい薬、もうすべてこの世の中にあるものは全部薬になりますと。ね、これは薬にならないっていうものは一つもありませんと。全部その用い方によって人間の体というものに対してのその薬っていうものになるんだということを言い切ったんです。それギバ一人なんです。ギバ一人。ね。毒であっても、その用い方によって人間の命というものを伸ばす薬になりますと。それと同じように、この世の中にいる命というもの、この世の中にいる人間の善人悪人、すべてにおいてこの人間はもう箸にも棒にもかからないっていう人間は一人もいない。みんな仏の命、みんないいこのものをそれぞれみんな持ってると いうことを言い切ったんですね。これが要するにインド一の名医というふうに言われる証にこのなったわけなんです。ですね。つまり私たちのこの信仰の上でその知ってる言葉では変毒医薬ということですよね。毒を持って薬と変ずるということですよね。もともと薬ってのは毒だからね、だから飲みすぎたら病気に効くどころじゃなくてその体に害を及ぼすということになりますね。この毒でもって病気のところをこの刺激してそれでその体をその覚醒させてそれでその病気を治そうとすることがその薬っていうことのこの意味なわけですよね。だから飲み方を間違ったら要するに逆に病気になっちゃうということになるわけです。ですね。それでね、ジバがインド一のこの名医ですから、このジバがこの人の病気を治してあげようというふうに思ったときに、この薬草とこの薬草とこの薬草を混ぜてこの人に治この与えたらこの病気は治るなというふうにこのギバが一生懸命考えてその薬を調合する。飲む人間はこの薬に何が入っているかということをギバのような知識はありませんから、ギバがこれをこうこうこうやって毎日飲むんですよというふうに言われて、この飲むことによってその薬の成分というものが全くわからないボンクラな人間であっても、このギバを信じて飲むことによって病気が治ると。だから南無妙法蓮華経の意味というものが分からなくても、この大聖人仏のこの心というものを信じて南無妙法蓮華経を唱えれば、この南無妙法蓮華経の薬というものは私たちの仏の命というものを生かしてくれるとね。知ってなくても効果は同じだということなんです。この薬を知った人が飲むのと知らない人が飲むのとでは効果が違うって言ったら困りますよね。そんなその頭がいい人ばっかりじゃないし、その分かってる人の効き目と分かってない人の効き目が違うって言ったら、薬飲む前に学校行って勉強しなきゃいけないってことになりますよね。そんな覚えるより忘れることの方が多くなってきたら、そんな勉強してから飲む薬なんていうのは困るわけですよね。何にも考えなくてもお医者さんを信じて朝何錠夜何錠ということを守って飲めば、それが同じように効果があるという薬でなかったら、それは薬としては困るわけですよね。困る。薬っていうのはそういうもんだということなんです。だからギバが調合した薬っていうものがどういうものが調合されているかということを知らなくても、その薬というものの効果というものは誰にも平等にこの与えられるものなんだというんですね。それからね、火ね、この火っていうものがバーッと燃え盛った時にね、まあ今はねこの建物なんかが化学繊維とかそういうもので作られてますから、このなんていうんですか、バーッと火が出た時にね水をかけちゃいけないっていうのもあるらしいですよね。化学消防車って言って、なんか泡みたいなものをかけないといけないようなその火事もあるみたいですけども、このほとんどの火事はみんなその火がバーッと出たらこの消防車でやーっとこうやって水をかけるわけですよね。家の中でもなんかぼやが起きたらまず水をかけると。水をかけたり、この何ですか、この毛布みたいなのをかけてですね、それで、この空気を遮断して、それでその火が燃え盛らないようにこのすると。だから水をかけるというのもこの毛布をかけるのと一緒で、そこの熱をパッと取って、 それでそこにその新しい空気がこの送られないようにこの遮断するためにその水をかけるわけですよね。だから水に心はないと。水はもともと火を消してやろうなんていう心は何も持ってないわけです。だけど人間がこの火が出た時に水をかければその火が消えるということを学んでますから、学習してますから。だから水自身は、あ、火が出たから消さなきゃって言って水が一人でかけてって、それで水が勝手に火にかけてくる、かかってくれるっていうことはないわけです。人間が、あ、火が出てきたと、火が出た時にはその水をかけなきゃいけないんだっていうことを行動を取るから、その水は火を消してくれるということなんですね。だから水には何の心もない。だけれどもそうなった時にその火をこの沈めてくれるとですね。それは火が何にも考えてないのにできるということは、南無妙法蓮華経を知らなくても南無妙法蓮華経を信じて唱えれば必ず仏になることができるということと同じことなんだということなんですね。そして火は水をかけ、いや、火に水をかければその火が消えるし、それから火は物を焼いて、焼いたり、この、焼くことによってその食べれないものが食べれるようになったり美味しくなったりということをする。火はこれを焼いて人間が食べれるようにしてやろうとか、これを焼いたら美味しいんだよねとか、その火は何にもそんなことは考えてないと。だけども結果的に人間の知恵によってそうやって火を使うことによって火はそういう働きをしてくれると。火は何にもそういう心を持ってないということなんですね。だけども火があるおかげで私たちが生活をしていくことができるんだということなんですね。このことをですね、この法華経にその書いてある。つまりいつも皆さん方に言うように、すべての命に仏の命というものがこの備わっているとですね。みんな仏の命というものを持っている尊い価値というものがですね、みんなあるんだと。だからそれが分かんなくても、この南無妙法蓮華経の法というものをこの信じてその唱えることによって、必ずこの南無妙法蓮華経の仏の命というものに目覚め、仏の命というものがですね、この自分の心の中で、命の中でそのうずいて、必ずその仏の命に近づくようなその生き方というものをこのすることができるんだということなんですね。ただ言えることはですね、赤ちゃんは何にもおっぱいが何かっていうことを知らないでも、その吸ってるだけでいいです。だけどお母さんは少なくともこのおっぱいの中に赤ちゃんが成長するだけのいろんな栄養、自分が食べるもの、偏ったもんじゃなくてバランスのいいものを食べないと赤ちゃんにいいおっぱいを与えることができないというふうに、お母さんも何も知らなくてもっていうわけにはいかないわけですよね。それとか私たちも病気をする、病気をした時にはこういうものを取らなきゃいけない、こういうものを取っちゃいけないというふうにお医者さんに言われた時には、自分が何を食べて何をして何をしなきゃしちゃいけないかということも考えなきゃいけないわけです。つまり育つ側は、この初心者の人は何も知らなくてもいいか分からないです。だけど育てる側になった時にはこれ知らなきゃいけないということになりますね。だから知っても知らなくても功徳は一緒なんですけれども、この南無妙法蓮華経の法を人に説いて伝えて、 人にこのことを説明しようと思えば何も知らないじゃ伝わらないわけですよね。だから私たちがなぜ信仰してるのか、1年2年3年5年っていうのは何も知らなくてもいいですけども、だけども何年も10年20年30年というふうに信仰してきたら、それに伴うだけこの南無妙法蓮華経の法というものはどういう法なのか、大聖人様がどうやってこの南無妙法蓮華経に行き着いて悟られたのか、大聖人様が南無妙法蓮華経のどういう生き方をされたのか、大聖人様が南無妙法蓮華経はどういう法だっていうふうに教えられてるのかっていうことを、その一つずつ、一つでも二つでも自分自身が学んで、あ、南無妙法蓮華経ってのはこういう教えなんだと、あ、おっぱいにはこういうものが入ってるんだと、ビタミンであるとかタンパク質であるとか、ああ、赤ちゃんの成長にとって大事なものがこうやってあるんだと、それを赤ちゃんにこの飲ませてあげなきゃいけないと、自分自身が偏食で偏った食事をしていたならば、おっぱいを飲む赤ちゃんも偏った栄養になってしまうというふうに、あ、嫌いなものでも食べなきゃいけないんだなっていうふうに、この与える側はそれを学ばなきゃいけないということなんですね。与える側も何も知らなくてもいいっていうわけにはいかないということなんです。そして自分が悩んだとき、自分が病気になったとき、自分が何を取らなきゃいけないのか、何を取っちゃいけないのかということも、自分自身の病気を早く治すためにそれも学んでいかなきゃいけない。どんなに頭が悪くても学んでいかなきゃいけないものは学んでいかなきゃいけないということになるわけですね。これは大聖人様がね、他の御所でね、日蓮が唱える南無妙法蓮華経の題目と、あなたが唱える南無妙法蓮華経の題目、信者さんがやっぱり質問の手紙をよこしたんですね。私が唱える南無妙法蓮華経の題目と、日蓮様が唱える南無妙法蓮華経の題目に功徳の違いはありますかと質問してきたんです。それは僕でも考えますよね。私が唱える南無妙法蓮華経の題目と大聖人が唱える南無妙法蓮華経の題目じゃだいぶ違いがあるだろうなって、まあ普通は考えますよね。だから素朴にそのご信者さんが大聖人にこの質問の手紙を出したんです。そしたら大聖人は一緒だと、何も変わらないと、何も変わらないっていうのが素晴らしいじゃないかと、何も変わらないからこそ真実の法じゃないかということなんですね。さっき言った、まあ、天皇陛下が偉いとは思わないですけど、天皇陛下として生まれてきた赤ちゃんがおぎゃーと言って飲むおっぱいと、ね、我々の身近にの 人の中で生まれた赤ちゃんが飲むおっぱいと、そのおっぱいに違いがありますかと、天皇家のおっぱいと普通の庶民のおっぱいは違いますかと、一緒ですよね。一緒じゃなきゃおかしいわけです。一緒だから尊いわけです。南無妙法蓮華経はどの命に対しても平等、同じだと大聖人様が言い切っているのは当たり前のことなんです。だけど人間は違うんじゃないかなと、やっぱり大聖人の方が効き目があるんじゃないかなというふうに考えてしまうわけですね。一緒だと。だけど大聖人はこう、その次にこう言うんですね。しかし信じて唱える南無妙法蓮華経の題目と、信じないで唱える南無妙法蓮華経の題目では違いがあるということなんです。ですね。赤ちゃんはもう与えられたおっぱいだけ飲みますけども、嫌だって言いませんけども、だんだん知恵がついてくると、これが嫌いであれが嫌いだということを言いますよね。 これが嫌いだ、あれが嫌いだと。で必ず要するにそこに知恵がついてくると迷う。素直にその子供のためにお母さんが作ってくれた料理を食べようとしない。この子供を困らしてやろうと思って、意地悪してやろうと思って作る料理はないわけなんですけども。だけども、それを自分で疑って、自分で嫌って、それを食べなくなる。つまり、信じない者には、平等の功徳はないということになります。それは仏がつけてる差別じゃなくて自分がつけてるんだと。南無妙法蓮華経を信じる、信じない、信じない人間は信じないだけの功徳しかないということになりますね。南無妙法蓮華経の功徳が 100%受けられなくなる。自分の疑いでその壁を作ってしまっているということになりますね。それを大聖人がね、尊い人がつける紐、乞食のような人がつける紐、同じ石じゃないかと。尊い人が使うお金も、乞食のような人が使うお金も同じお金じゃないか。それが南無妙法蓮華経なんだと説かれるんですね。だから平等じゃなきゃいけないんです。平等ね、全部平等じゃなきゃいけない。私たちが唱えるところの題目、題目っていうことは南無妙法蓮華経の法っていうことですよね。題目ね、それを大聖人様がこの法を本尊に表してくれた。このお題目ということを私たちに伝えるためにこの本尊をこの表してくれたわけですね。だから本尊も平等じゃなきゃいけないわけです。平等。法も当然さっきの死やおっぱいと一緒で平等じゃなきゃいけないですね。で、題目本尊ってしたら階段、この階段もご本尊様をご安置されているところのこのご本尊様に向かう場所が階段ですから、お寺のご本尊に向かう場所も家のご本尊に向かう場所もみんな平等です。さっき言ったように大聖人が唱えるお題目と私が唱えるお題目と違いがありますか。お寺の本堂と自分の家の本堂の前と違いがありますか。一緒ですと。平等ですね。平等じゃなきゃおかしいわけです。みんなこの信心は平等じゃなきゃいけないです。平等じゃなきゃいけない。だけど今の大石寺は階段の本尊、大石寺の階段の本尊があるところが1番で、松寺が2番で、信者さんの家が3番だというふうに平等じゃなくて差別がある、差があるということをはっきりと言い切ってますね。だから芸家が唱える題目とお前たちが唱える題目じゃ芸家の題目の方が上だというふうに言ってるのと同じになります。みんな平等であるっていうのが大聖人様の仏法なんですけれども、今の大石寺は平等じゃないということを断言してはばからないという信心になってしまっている。私たちは自分の迷いでもって、さっき言ったように大聖人の唱える南無妙法蓮華経の題目と自分が唱える南無妙法蓮華経の題目にはだいぶ効果が違うんじゃないかなというふうな思いというものを迷いによって持つんですけれども、絶対に大聖人は平等なんだということを示されている。この絶 対の平等っていうのがこの日蓮大聖人様の仏法というものの根本なんだとね。だからこのその絶対の平等の一番の条件は信ずる。信ずるためにはこの南無妙法蓮華経は何なのかということを自分の知恵をフルに使って、南無妙法蓮華経、自分が唱えている南無妙法蓮華経は何なのか、大聖人様の仏法は何なのかということを学んで学んで学び尽くして、この信仰というものをしていかなきゃいけないと。自分の心に起こる迷いを自分が学んでそれを乗り越えていかなきゃいけないということなんですね。それはおっぱいを与えるお母さんの役目になった時には絶対に必要なんだと。あの人にこの南無妙法蓮華経を伝えたいと思ったら、必ず南無妙法蓮華経は何かということを学んで伝えなきゃいけないと。何でも何も分からなくてもいいから唱えてりゃいいんだからと言うんじゃ、これは伝わらないということになるんですね。だからそういう絶対のこの平等ね、赤ちゃんのおっぱいのような、そういう絶対の平等の中で私たちのこの大聖人様の信仰があるんだということをですね、この御所を通して改めてそのことをですね、この自覚をして、この信仰を大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。